さて、今回はですね、障害のあるお子さんを持つご家族が直面する親亡き後の問題。これについて、そしてその備えについて皆さんと一緒にちょっと深く見ていきたいなと、特に今日は遺言白書という、まあ、具体的なツールがありまして、
そうですね。このツールに焦点を当てて。
これがどう役立つのか、そこを探っていきましょう。
この問題って、感情的な面ももちろん大きいですけど、実際的な準備っていうのが、まあ、本当に複雑で、だからこそ、事前にどれだけ具体的に備えられるかが非常に重要になってくるということですね。
本当にそうですね。まず、ある高校生の優香さんの話から始めましょうか。
はい、お願いします。
彼女、友人の親御さんが入院したっていうのを聞いて、重い障害を持つお兄さん、ケンジさんの将来が急に心配になったそうなんです。
ああ、きっかけがあったんですね。
ケンジさんは食事とか排泄、着替え、入浴、あと車椅子への異常とか、服薬管理もですね。
生活全般にということですね。
そうなんです。生活全般に介助が必要な状況で、で、ゆうかさん最初は私が面倒を見るんだって決意するわけです。
まあ、若いながらにね、強い決意ですよね。
でもここで重要になってくるのがご両親の言葉。
と言いますと。
ゆうかにはゆうかの人生があると。将来は施設にお願いするつもりだということを伝えるんですね。
なるほど。
ただそこで優香さんが、でも、もしお父さんやお母さんに今何かあったらどうするの？って問いかける。
ああ、その一言が大きい。
そうなんです。これが遠い未来の話じゃなくて、今すぐ備えなきゃいけないんだっていう、その必要性をぐっと引き寄せるわけですね。
まさにそのタイミングなんですね。
優香さん、学校の図書室で偶然、親亡き遺言白書っていう記事を見つけるんです。
へえ、図書室で？
親御さんが亡くなった後、残されるお子さんの情報を周りの人にどう伝えるか、そのためのツールだと紹介されていたそうで。
なるほど。
A3 シート4枚組で結構ボリュームがあって、災害時用の身元確認シートとか緊急連絡カードなんかもついていると。
このツールの非常に興味深い点というか、まあ本質的な価値だと思うんですが、チェックシート形式になっていることですね。これによって、例えば障害の種類や程度、できること、できないこと、そういう基本的な情報はもちろん、それだけじゃなくて、家族しか知らないような、なんていうか、こだわりとか、癖、あるいは趣味、好きなこと。
そういう細かい情報？
そうなんです。さらには、普段なかなか話題にしにくいお金のこととか、
うわ、そこまで。
そして、お子さん自身の終末期についてどう考えているか、ということまで。
終末期ですか。それはかなり踏み込んでますね。
ええ。そういった非常に重要だけどデリケートな情報が、具体的かつ網羅的に残せるようになっている。
なるほど。単なる情報リストじゃなくて、考えが及ばないような点まで体系的に整理できると。
そういうことです。だから、これが家族の中で普段は避けがちなテーマについて建設的に向き合うための、まあ、きっかけになるんですね。
その遺言白書を優香さんがご両親に見せたと。反応はどうだったんでしょう？
やはり最初はまあ少し戸惑いもあったようですが、その内容を見て真剣に向き合い始めたと情報源にはありますね。
真剣に。
ええ。それまで漠然としていた不安が具体的な項目として見える化されたことで、じゃあどうしようかっていう具体的な行動に移しやすくなったんじゃないかと。
なるほどな。でも実際にこれを家族で書き進めるって結構精神的にも時間的にも負担が大きいんじゃないですか。
おっしゃる通りです。決して簡単な作業ではないと思います。ただこの優香さんのケースでは、それを乗り越えたことで非常に具体的な計画につながったんですね。
具体的な計画というと？
はい。まず家族でしっかり話し合って、万が一に備えて早期に健二さんのグループホームへの入所を決められたそうです。
ああ、もう入所を決めたんですね。
ええ。さらに後見人制度についても学び始めたと。
後見人制度。本人の判断能力が十分でない場合に、法的にサポートする人を選ぶ制度でしたっけ？
その通りです。それについてもちゃんと勉強を始めたということですね。
行動が早いですね。すごい。
ええ。そして、ここも注目すべき点なんですが、その情報の共有計画です。
情報共有。
この遺言白書、複写式になっていて3部作れるんですね。
3部も。
ええ。それで、優香さん本人、それから入所予定の施設、そして将来お願いするかもしれない後見人の3者で、その情報を共有する計画を立てているそうです。
なるほど。それは合理的ですね。ケアの継続性というか、情報がちゃんと伝わるっていう安心感がありますね。
まさに、そこが担保されやすい。で、さらに興味深いのが、ご両親自身も、 この経験をきっかけに自分たちの就活のために親世代向けの遺言白書を活用しようと決めたという点です。
あ、ご両親もですか？
え、これは問題への向き合い方が単にお子さんの将来っていうだけでなく、家族全体の未来設計というふうに視点が広がったということだと思うんですね。
それは大きな変化ですね。なんだかその結果として家族の漠然としていた不安が軽くなって、むしろ絆が深まった後？
そういうふうに情報源には記されていますね。安心して未来への一歩を踏み出せるようになった後。
素晴らしいですね。
え、ですからこの事例が示しているのは、やはり主な介護者、多くの場合は親御さんですけど、その方がいなくなった後も支援が必要な方の生活と、そして尊厳をどう守っていくか。
はい。
これはそのご家族だけの問題じゃなくて、社会全体にとっても非常に重要な課題だと思うんです。
確かにそうですね。
で、遺言白書のようなこう構造化されたツールというのは、その課題に対する、まあ、有効なアプローチの一つになりうるんじゃないかと。
なるほど。
ただ同時に、ここで一つ問いかけが浮かび上がってくるわけです。それは、こうしたご家族を社会としてもっとこうよりよくサポートしていくにはどうすればいいのか、ということですね。
本当にそうですね。このツールや優香さん一家の話を聞いて、もしかしたらあなた自身にとっても何か考えるヒントがあるかもしれません。
ええ。
もし突然あなたがあなたの大切な人の情報を誰かに伝えなきゃいけなくなったとしたら、その時何を、誰に、どういうふうに伝える必要があるでしょうか？あなた自身の家族や、あるいは周りのコミュニティの中で、そうした、まあ、予期せぬケアの意向っていうんですかね。それに対して今どれだけの備えができていますか？ちょっと立ち止まって考えてみる良い機会かもしれないですね。